ます。 BSN アナウンサーの田中葵です。情熱新潟、今回は遠藤工業株式会社代表取締役社長遠藤光六さんです。遠藤工業株式会社は1935年に創業、燕市に本社を置き、産業用機械や器具を製造販売しています。遠藤工業株式会社代表取締役社長遠藤光六さんに坂部智弘アナウンサーがお話を伺いました。
では会社の遠隔から教えてください、はい、
私の祖父が、創業した会社でございまして、昭和10年、1935年に、
はい、
金属養殖器を工業生産しようということでできた会社です、う
ん、今は作ってないんですよね。
もう二十数年前に辞めました。
他にどんなものをまた作り始めていったんでしょうか、
はい、会社を作る前にですね、私の祖父はいわゆる燕のその追記動機ですね、ああいったものを金井工業で作ってて、ヨーロッパへの輸出がこれから伸びるぞということで会社組織にして大量生産をしようということで進めた会社なんですが、
はい、
昭和10年になりますと第二次大戦のに向かったモードになりまして、当時そのオランダとイギリスが日本からの輸出を禁止すると、このままじゃ会社が大変なことになるということで、祖父がいろんな人に相談をした結果ですね、旋盤とかボール盤とかいう工作機械を作り始めたんです、うん、でその結果その昭和20年の終戦の時に、アメリカの進駐軍のが入ってきてですね、賠償指定工場になったんですね。
賠償指定工場、
はい、そうしますともう進駐軍の管理下に置かれてですね、当社は全く自分たちでは何もできない、
うん、作りたいものではなくて、まあ、作らされたものというか、
そうです。
その後はどんな分野に、
昭和27年に、自由になった時に、当時その会社の図面の棚の中に金属を切る金切り丸のこ板というものがありまして、
はい、
あこれだったら我々でも作れるなというような思いがあって、うん、金属用の切断機を作り始めた。
丸のこ板、
丸のこ板というのはですね、最初の頃は国鉄、今の JR ですね、
うん、
それのレールセンターっていうのが日本全国各地にあるんですけども、
はい、
そこのでレールを切るための機械として使われた、納入しました、うん、それとともに今の主力商品になっているスプリングバランサーっていうのがあるんですけども、うん、いすゞ自動車のある技術者の方からこのようなものを国産で作りたいんだけど作るメーカーがないかなというような話がですね来たんです、
うん、
でそれは1枚のアメリカ製のスプリングバランサーの写真、こういう用途のものだよっていうお話だけで、それでうちの父のがですね、知識があったわけでも何でもないんですが、これだったらできるかもしれないなということでそれに取り組み始めたというのが今の主力商品のルーツです、
うん、それがお父さんの代の時というか、
そうですね。
社長に就任されてからはどんなものを生み出してますか。
我々の技術力でできそうな分野で、それからこれからやっぱり環境のが注目される時代になるなと感じまして、
うん、
環境機械の破砕機というものに出会ったんですね。
破砕機ってのはどういったものですか。
ですね、ゴミ処理場とかいろんなリサイクル工場が各地にありますが、うん、分別するために、物を砕く機械ですね、
うん、
分野は広くてですね、うん、例えば自動車部品、そういったものの生産工場で機械を加工したりすると金属の切りくずが出ますけども、
うん、
そういった切りくずから切削油という油成分を取り除くためにまず破砕機にかけて、そしてその後に分離機にかけると、うん、こういった一連のですね、システムも当社で今やっております、
うん、まあ、そして商品を作って世の中に広める中で、はい、苦しい時期というか、
はい、
そんな時期はありましたか。
やっぱり新しい商品を出したりですねするといろんなトラブルもやっぱり起きるんですね、
うん、
それを直さなきゃいけないという時がやっぱり一番苦しいですけども、手前味噌ですけども、そういったものを一つ一つですねクリアしてきたんですね。景気が悪くてですね、非常に会社の業績が悪くなっているような時期ももちろんありますけど、それよりもやっぱり新しいものを何か生み出すという時の苦しみっていうのが、うん、自分の人生の中でもたくさん覚えてることですね。
80年余り、 時代の変化に合わせて様々な新製品を開発してきた遠藤工業。現在も顧客のニーズを的確に捉え、世界各地に商品を提供しています。
取扱い商品について教えていただきたいんですが、
はい、一番大きいのがですね、売上の 50% を占める200機器というものです。で、200機器といってもまあいろんなものがあるんですけども、例えば作業工具をぶら下げたりする、
はい、
スプリングバランサーというものがあります、うん、世界で多分ナンバーワンのシェアを持ってます、
うん、
で2番目はですね、給電機器というものがございます。工場の中のクレーン、右に行ったり左に行ったりしますね、うん、ああいった大きなですねクレーンに電気を供給する、いわゆる給電という言葉があるんですが、うん、給電するケーブルを巻き取るケーブルリールというのがございます、
はい、
これも日本でトップクラスのシェアを持ってます、
うん、
で3番目が環境機械、ゴミを破砕したり分別するための破砕をしたりする機械でございます、
うん、そういった商品を作っていく御社の強みについても教えてもらいたいんですが、
はい、我々がですね扱っている商品というのはそんなに市場規模は大きくないんですね。だけどもなくてはならない、うん、ニッチ産業というのは世間でよく言われてますけれども、うん、我々のやってるのはニッチよりも、ね、さらに小さいウルトラニッチっていうふうに言ってます。ま
あ、ニッチっていうのはこう隙間だったりそういった意味ですけども、はい、
でウルトラニッチでもですね、うん、世界全体を見渡せばそれなりの量があるんですね。で我々が勝負できる分野がたくさんある。それであともう一つ我々の強みはですね、エンドユーザーさんと直接お話をする、はい、それが我々の大きな強みなんですね。例えばこの商品はこういうふうに使いたい、もっとこういうふうに改良してほしいとかですね、うん、そういった生の声を直接受け取ることができまして、うん、それが次の商品開発のネタになる、それが当社の強みです、
うん、働き方改革についても今世の中でいろいろ話されていますけれども、はい、本社も取り組んでいらっしゃるんですよね、
はい、特に欧米の人とですね接するとやっぱり自分の時間をものすごく大切にしてます、
うん、
そして家族との時間をすごく大切にしてます。翻ってじゃあ我々の日本人の生活はどうだ、ちょっと忙しすぎないというのをやっぱり強く昔から感じてました。
例えばどんな改革をされてますか、
はい、普通の会社が普通にやってることだと思いますが、要するに無駄なことをやめて短い時間で仕事を終えると、
うん、
生産性の向上ですね、うん、そのためにはじゃあどうするかというと、属人的な仕事をできるだけ減らし、いろんな人が交代で仕事ができるように仕事のやり方を変えるとか、うん、そういったことをやってます、
うん、社長の力の種は何でしょうか。
はい、私ももともとはですねエンジニアでした。やっぱり物を作ってそれを使っていただいて、お客さんにですね喜んでよかったよというふうに一言言ってもらうことが何よりの力のもとですね、
うん、
やはり物を改良するとかより良いものにするということを絶えず求めていきたいと思ってますんで、うん、それが実現してお客さんにちゃんと響いたなということを実感できた時ですね、
うん、社長は今後会社どんな展望を描いていらっしゃいますか。
はい、今ですね世界中 の、 その製造業とかいろいろ工事とか現場とかものすごくいろんな変革が起こってます。その中で我々がお客様の生産活動に寄与できる品物をさらに改良して良いものを作っていきたいと、世界中のお客様に対してものが提供できるようにしていきたいと思いますの で、 でそのためにはですね今インドと中国に拠点がありますが、将来的にはヨーロッパとアメリカにも拠点を作りて情報を収集できるようにしたい、う
ん、では社長、若者に向けてメッセージをお願いします。
はい、今世の中はですね100年に一度と言われる技術改革の時代になっています。このような時代にですね生きてる皆さんは、若者の皆さんはと、これほど幸せなことはない。いろんな技術がですねこれから進歩していくと思われます。それらの技術を使って我々の生活をもっと豊かにする、便利にする、幸せにする、歴史を見てもですね、技術こそが我々の生活を豊かにしてくれてるんですね。こういう時代に、生まれた若者は幸せだと思いますから、皆さんの能力をですね 最大限に発揮してもらいたい、こういうふうに思っています。